さっきの奥田の話でね、一番最初にそのジブリの映画を終わらすのは、まあ、会社に言われてからなわけじゃない。そっからその奥田がそのやっぱりジブリ、日本テレビとジブリって意味で言うと推進派になるわけだよね。でこいつがそれこそ体張ってやるわけじゃない。そこんところを俺はどうしても聞きたくて今日実は来たんで、そこちょっと聞かせてね。
一個だけ
一個だけ
岡田さんがやったこと一個だけ、うん、まあ、自分の仕事が終わった後、はい、用もないのに、はい、ジブリへ現れる。
ナウシカの担当をしてやって、
でいつの頃からか、うん、なんか来るようになったんですよ。
それはね、
しかも
魔女の宅急便からだったんですよ。
月曜日から、うん、当時だから土曜日まで、うん、これね、待ってるとね、ちょうど宮崎がね2時ぐらいに仕事終わるんですよ。で僕のとこへ来るでしょ、はい、奥田さんとそこで雑談、はい、でそれをね延々やったんですよ、延々。でそれで言うと、はい、そこでの話ってのは宮崎も疲れてるじゃないですか、はいはい、そうね、奥田さんと何の話するかって言ったら、はい、ね、疲れ休めなんですよね一周。だからまあ奥田さんは本当はあれ何年通ったんですかね。
十何年
通ってね、はい、まあ面白くする、面白く言うなら仕事の話は、はい、ついに一度もなし通っただけ
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。先週に引き続き今週は6月29日より東京の寺田倉庫で開催される金曜ロードショーとジブリ展に先駆け、日本テレビとジブリについての座談会の模様をお送りします。この展覧会は日本テレビ系の映画番組金曜ロードショーのヒストリーを巡りながらスタジオジブリ作品の魅力を紹介する展覧会です。まずはこんなお話から。
まずジブリのことみんな日本テレビの人誰も知らないから。
そうだよね、
うん、
でアニメってのは子供のもんだと思ってるわけじゃん。
それはね、うん、まず子供のもんだし、うん、でそれを日本テレビがやるってことで、うん、じゃあもういろんな宣伝をねしてもらわなくちゃいけないんだけど、まずそのジブリのことを知ってもらおうっていうんで、うん、で鈴木さん連れて、うん、で日本テレビ の、 制作全部回って、でグッズを渡しながら、うん、よろしくお願いしますっていう、こう番組巡りしたんですよ。でそんなこともいろいろやってもらったりとか。
これは魔女の前、
魔女の時に、
うん、でもここに至る過程で岡田さんこのジブリがっつりやるぞっていう、こうスイッチっていうか、それは何で入ったんですか。
それはね、トトロの時に宣伝を、まあまあ、いややっぱジブリが素晴らしいから、うん、やっぱもっといろんな人に知ってもらいたいなっていうのは僕はすごい強く思ってたんですよね、うん。でそのもう一つその自分の中にそのディズニーってやっぱり日本で有名でしょ、でもディズニーを超えるのはジブリじゃないかなってすごく強く思ってて、で
それを思ったのは何なんです
か。もうそれはね、ナウシカラピュタやってきて、でトトロをやった時にやっぱりそういう風に大きくしたいなって勝手にそう思ったんですよ。
作品をやっぱり愛したってことですか。
やっぱ面白かったんですよ、それは宮崎さんにしても鈴木さんにしても。
人が
そ
う、作品じゃなくて人が、
うん、まあ、作品はあまり面白がってなかったですよね。
うん、人が面白かった
ちょっとそうなのか、
その衝撃の事実が今
こっちの方が面白いよ、
あえて聞くと、うん、鈴木さんと宮崎さんはどっちが面白かったの。
いや両方とも面白かった
あえてどっちかって、
どっちか、ね、これは僕よく言ってるんだけど、宮崎さんはやっぱり親戚のおじさんなんだ、で鈴木さんはお兄さん、だからなんか親戚のそので囲まれてるこういう感じがずっと良くて。
いや岡田さんはね最初はね高畑ファンだったんです。
あ、そうなんですか。
これね、なんでかっていうとね、岡田さんっていろんなことを分かりにくく喋るでしょそれにちゃんと耳を傾けてくれたのは実は高畑さんだから。
確かにそう
です
。
これでね、それを一周して一切行かなかったのは宮崎駿なんですよ、うん、あでもそれに至る 決定的なものは、
うん、ねアニメってのは子供のもんだし7時台にやりゃいいんだとかさっていう もんじゃない。で それをさやっぱひっくり返したのはやっぱり俺奥田だと思うから。
でね奥田さんがねあの本気になったのはねトトロなんですよ。トトロとホタル、
ああそうですね、
これでなんでかっていうとね周りが冷たかったんだ。それを奥田さんがねあのね日テレの社員であることを超えて、うん、あのみんなに対して腹立ったんですよ。せっかくいい作品なのに 何やってんだ っ, つって、うん、これでね動き出すんですよ。これはきっかけですよ実は。僕のがよく知ってんですよ。
いやその東方の宣伝部の人が来て、うん、なんだって僕は
喧嘩して
るんですよ。何でもやるから言ってくれって言ったんだけども、
うん、来ないんです
よ。それっきりもう終わっちゃったんですよ。
何やってんだと。
そうそうそう
そ
う。
それがね大きかったんですよ。
なるほど。
だからねその奥田さんのね本来持ってるこんなねいろいろなんか論理的に喋ろうとしてるのはちょっとインチキでしょ。本来動物なんだから奥田さんってそこの部分でねあの燃えたんですよ。
トトロ見た時の見終わってそのマリオンのあそこの上で朝日ホールでやったんですよね、うん、でその試合終わった後に
社会が、うん、とにかく作品にだからやっぱり惚れ込ます、うん、惚れてでもっと宣伝してちゃんと
あそうい
い作品として世の中出さなきゃダメじゃないか
ってあの本人捕まえて怒ったりしてんだ、うん、
小川和男展の時に僕は岡田さんに怒られたことがあってこれ鈴木さんも知らない話かもしれないですけど、
はい、
あの小川さんっていう人はあの展覧会に自分の名前つけられるのも嫌なほどやっぱりこう出てきたくない方なんですよね、うん、だけどそこをなんかこうみんなで小川さんのことをあのすごくこう理解しながら自分もなんか元からアニメ大好きだったとかそういうのを話してるうちに、まあ、少しずつやっぱり信頼関係ができてくるから展覧会やるということに関してはすごく楽しんでくれて、で多分最初から一番最初の一つの条件がテレビには出ないだったんですよ。でそれはどうしてかっていうと前になんか取材を受けたことがあってジブリの映画絡みで、その時にカメラを向けられることがそのバズーカ砲を向けられてのと同じぐらい自分は恐怖だし嫌だっていうふうにおっしゃってた。ところがその、まあ、いざその、まあ、鈴木さんともいろいろやり取りする中で特番の存在っていうのはやっぱり必要になってくるわけで、どうしてもやっぱり特番その時はニュースゼロと組んでやってたんですけど、あのディレクターの考えとしてやっぱり小川さんが出ないとどうしても不自然だっていうことから、これどうしようかっていう話の中で、あの奥田さんに相談するのがいいっていうことに、これはまあ橋田さんとかとのアドバイスもあって、で奥田さんに相談しに行ったら、その友澄が話に行けばいいじゃんっていう話なんですよね。さっきから何回か出てきてるようなジブリと向き合う時にはそのお前が行けっていうことも言われて、一緒に行くからって言ってくれてですね、で小川さんがまあ黙ってお聞きになってるんですけど、途中で奥田さんがちょっともう切れてしまってあのもう心が切れてしまってですね、友澄さあとさっきから聞いてるんだけど日本テレビ日本テレビってさ、この話日本テレビ関係ないじゃんって言われて、誰が出てほしいのよって言われて、中村智澄が出てほしいんじゃないの、それを小川さんに言う場じゃないのここはって言われて、日本テレビ関係ないからって言われまして、なんかもう全部こう頭からこう 水以上のものをぶちかけられた感じがして、すいませんと小川さんに、もう小川さんもうなんか繰り返しで言うのも恥ずかしいけど僕が出てほしいんですと、本当にその気持ちで今日来てますって話して、さっきの話じゃないんですけど何秒か沈黙された後に、まあもともと中村さんの話に対してはご協力したいっていう気持ちはあったんでって言ってくださって、でまあ、出演の仕方はいろいろ条件があったんですけれども出ることになったんですよね。でその時になんか自分がその日本テレビの後輩としての学びとしては、あ奥田さんこうやってジブリと向き合ってきたんだなっていう、会社じゃなくて、まあ、自分で向き合ってきたんだなと。そうですよね。だからそれ以降なんかもうジブリ店との向き合いもすごく変わったし、 あの展覧会のプロデューサーって基本、まあ、深井さんもそうだけど一人しかいないですよ担当が。だから自分のやることがイコールチームにとっては日本テレビのやり方なので、そこはもう結局自分がどうするかっていうことなんだなっていうふうにその後切り替えたんですけど、それはもう奥田さんからの学びです。本当ちょっといい話、
いい話ね。いい話。
まあ要するに会社よりね自分のことの方が大事なんですね。
まあ、そうでも大事
お前一口が多いよ。
でもね多分それが正解なんですよ。
そう
なんです
ね。うん、いやこれはいい話だな。これものづくりの基本のね今の。そうそう今の組織で作ってるやつ
日テレがっていうのはね何にも出てこなかったんですよ。
ゲッチャーとしてた
もんね。そうそう、
うん、でもなんかよくね、やっぱりね、あの看板で少数なって言ってましたよね。
鈴木さんが、
いや奥田さんが、あいや看板で少数は追えないんだけども、でもしちゃいけないってことをね映画でよく言ってましたね。
しなきゃいけないんだけど、
しちゃいけない、いけないんだけど、いけないんだけどしちゃダメだ。
やってることが成功を迎えるときはなんかそういう経緯がなんかある感じがしますね。すごく人と人でっていうのがもうジブリの仕事の最たるものだなっていう気がしますね、
はい、もし奥田がいなかったらっていうことを考えるとやっぱり
全然恐ろしいですよ。本当に恐ろしいですよ。やっぱり奥田さんってねいろんな意味でね、まあちょっと言い方言葉をどう選んだらいいか本当に役に立ったんですよね、いろんな意味で。で僕にとってはね、あこういう人が映画を見るんだっていう観客、そのモデルにもなったしね。で奥田さんって流行に弱いでしょ、見て全部わかるんですよ。で毎回お客さんって変わってくるでしょ、
はいはいはい、
そのお客さんという意味でも本当にね、はい、そういう役に立ち方はありましたね。
なるほどね、
うん、
その時代の流れでこうフラフラフラフラと変わっていく感じが、
どんどんどんどん変わってくるんだもん。
あ
面白いぐらい、ね、面白いぐらい変わってったりもね。
誰が、
いや奥田さん、
えなんで、
いや時代に流される人なんですよね。
流行が分かる人って言い方で言
う、だから風見取りになる。
だから宮崎駿もねそういう意味ではね奥田さんのことを見てて面白かったんですよ。ほんでまあいつもね奥田さんは細かいこと言うわけですよね、はい、あの買い物に行くんならここがいいとかね。でそれをネタにいろんなこと言うわけでしょ。ところが次のとこ行くとね、あそこはもうやめたんだと、今ここですって
、
ね、これがね役に立つんですよ。
いや奥田によってトレンドを知るってことですか。
そう今のお客さんってここなんだなと。いやだってそのね変な言い方だけど奥田さん、あじゃないお客さんの典型って誰だろうってやっぱ考えるわけで、そしたらそのモデル奥田なんですよね。
へえ、ジブリの作品はじゃあ奥田という観客に向かってい
ろいろ本当に、まあ、それだけじゃなくて、まあ、これまで喋ってきたやつで言えばね、それこそ登場人物のモデルになるとかね、はいはいはい、いろいろあったですけれど、実は一番ね、奥田さんでねその貢献度ってことで言ったらお客さんのモデルを見せてくれる、ね、やっぱりねどっかで止まった人はつまんないんですよ。だから常にその欲望の赴くまま自分を変えていくわけでしょね。
動物だ。
そう動物なんですよ。
奥田動物説。
だから宮崎駿って人もそうだから、あの人も一種動物だから、だからね二人のやりとりって本当に面白かった。
僕ねあのほら1年間だけ映画センターができてて、うん、であれで1年ってなくなったじゃないですか映画センター。
あそうだっけ、
ええ、それでちょうど小杉さんもあのアクソン行くって時に僕もラインから外れて、でええー、とかなって、ですぐ鈴木さんとこ相談に行くんですよ、どうしようこれからって。ちょうどポニョの公開の直前で、だから鈴木さんがすぐ宮さんとこ行こうとかで連れてってもらって、そしたら宮崎さんがうんってちょっと考えてて、じゃあ奥田さんじゃあこれやろうかとか言ってね、ゼロ戦の映画やろうよとかって言ってくれて、それ実写でね。で僕それ聞いてさすがに宮崎さんがゼロ戦やっちゃまずいだろうなと思って、でもなんかすごいありがたいなとか思ったんだけど、まあ、それはそれで一回終わったんですよ。
えそれは何、奥田が日本テレビの中で、うん、まあちょっと 外れ
ラインから外れて、
外れて寂しい寂しそうな顔したんですよ。
顔した、うん、そしたらそれ見て宮崎さん
がだから励まそうとしたで、ゼロ戦の映画やろうな、
日本テレビでやったら奥田さんももうちょっと日本テレビで大切にされるようになるだろうって
こと。本当にゼロ戦の企画をね、うん、あのやったらお母さんは元気になるに違いない、うん、もうここだけなんですよ、うん、で後にこれが風立ちぬですよ、うん、だからね、宮さんって自分のために映画作んないから、人のために作るから、うん、その時には見てくれる観客がいるんですよ必ず。あれはね、僕なんかも共通項としてあるんです。あの時はそれですよ、だから奥田さんそれやったらね、多分元気になるに違いないですよね、うん、作る人と見て味わう人両方に分かれるわけだから、うん、もう完全にね協力主義だから、ああ見て楽しむでしょやっぱりそれは絶対必要なんですよ、うん、だからね、宮崎なんか見てると見て楽しまない人でしょ、人のもの見ると腹立つ人だから。
そうですよね、うん、最後まで映画見たことないっていう、
そう未だにね、だからこの間もう最大の傑作があってね、ちょっと去るところでね、フェリーニを彼に見せるという、俺ね見てね、見終わった瞬間っていうのがみんなびっくりしたんですよ、他の人も見たんで。じゃあ何がびっくりしたかって言ったら、最初から最後までまばたき一つせず全部見た、うん、で見終わった瞬間、これ誰俺と同じこと考えてるやつがいるって、そんなことがありましたね。
フェリーニは何見たんですか。
何見たんです
か。3本も見たから、
はあ、
もうね大喜びですよ。そうね、この時にもう例えば僕はちょっと自分のこと言っちゃうとね、何を見せたら喜ぶかなっていろいろ考えたんですよ、うん、これだね、もともとフェリーニだと思ってたから、ね、でフェリーニの中のどれにしようかっていうのが ね、うんう
ん、しかも3本をどの順番でも、
そうその通りです、
ね、
で一番最新作から見せたんですよ、ね、これで8巻2分の1へ戻って、うん、
はい、最後は
最後はね、魂のジュリエッタってやつ、
はあ、
彼が今置かれてる状況と全くこのままだろうって、本当に感動してくれたんだよね、うん、それイエーイでしょだって外れたらだって負けなんだもんだってね、宇宙で実を言うと30年ぐらい映画見てないんですよ、うん、その人に見せなきゃ見せるってことになったん で、ね、結構大変だったんですよ。何見せようかなって随分考えたんですよね、うん、でもこれですよね多分、うんうん、お客さんに何か見せるっていうのは、ね、
なるほど、
何のために見せるかって言ったらね、何のために作るかって言ったら人に見せるためでしょ、うん、そしたらお客さんの顔 見えなきゃねやれないですよね、うん、ああいう展示その他もみんなそうですよね、
う
ん、
多分そうですね、鈴木さんずっとそうおっしゃってました
ですね。スタジオジブリ背景画展はね、これ本当申し訳ないんだけれど、こちらが勝手に思ったのはね、それじゃお客さん来ないなんですよ、うん、でも小賀和夫展にする、うんうん、誰も知らないわけでしょ、うんうん、でもそれをジブリのファンの人は言えますか、うん、でここにポイントを置いたんですよこれを知ってなきゃお前もぐりだよっていう、 その、ね、空気をどうやって作るかだったから、うん、だからそれがまあたまさかね、それは全部が全部うまくいくわけじゃないから、そういうこともありますよね。
鈴木さんのコピーが、あの、散々いろんな提案をする中でバシッと決まった瞬間があって、その小賀和夫展っていう、その小賀和夫っていう人が知らないということをバックにした時に、何案か出したものに対してはもう全然そうじゃないよねっていう話の中で、小賀さんとは誰かっていうことを考えないと、みんな小賀和夫をそのに興味を持ってくるんだからっていう中で、鈴木さんがまあ 例によっていろんな人に話を聞いたり、ホワイトボードにいろんなことを書きながらやるんですけど、最後に分かった思いついたって言って、トトロの森を描いた人って書いてくださって、それはイコール小賀和夫なんですよと、もうその通りじゃないですか。それがなんかその小賀和夫展という言葉と2つ相乗効果でやっぱり人がいっぱい来ましたね。
本当にね、あれなんですよね、これは面白いですよね。
人が来すぎて鈴木さんに怒られちゃう。
え？だってあれね、ずっと記録でしたもんね。
そうです。
一番入った。
ジブリのイベントでこんなにファンの人を待たせたり、そういうことをさせたことはジブリ一回もないんだと。 その夏場なんでね、あの水を配ったりだとか、うんうんうん、並んでる間に読み物を作ろうだとか、うんうんうん、そういうのをまあやって鈴木さんに理解をもらったんですけど、うん、なんかそこも含めて鈴木さんはずっとお客さんを見ていて、イコールそれはジブリの考え方だなっていう、まあ、今もそれは大事に思ってますね、うん、さっきいい話ばっかりしてるから。
世代ってことあるんでしょうね。あのまあ なんつったかな、宮崎駿なんかもそうだけれど、いわゆる承認欲求って、うん、あの宮崎駿にはないですよね。
確かに、
うん、お客さん喜ばせたいだけなんですよ、うん、でお客さんが喜んだら勝ちなんです、うん、
自分のために作ったことは一回もない
ないですよ
ね、うん、おっしゃってるのは僕はすごいなと思って。
本当にないんですよ
ね。
一番大変だったのは毎日閉じた後の掃除なんですよ。でこれあのどうしてかっていうと、あの普通展示作品って、まあ、触らないでくださいになってるんですけど、とにかく作品のアクリル板に手垢がいっぱいつくんですね。それどうしてかっていうと、やっぱりあの背景画だから、背景画しかだ、まあ、ところどころもうセルが乗っちゃって保存されてるものはしょうがないんですけど、キャラクターはいない、いない絵をどうやって楽しむかっていう中で言うと、もう来た人がみんな指を指して回るんですよね。ここにメイちゃんがいたとか、あこれってここからここにこういう風に動いてとか、猫バスがここから出てきてとか、もう他の作品についても全部指を指してアクリルに触れていくんですよね。だからもう指紋がいっぱいついちゃうんで、それをもう本当にあの掃除するの大変でも、なんか今のなんていうんですか、そのバーチャルとかメタバースとかって言われるけど、なんかそこもすっかりアートになっていて、その背景画と観客の間にちゃんとキャラクターがその空間の中にいる証拠じゃないですか。だから
それ友住さんが言ってることものすごい大事なやつですよね。
うん、いやあの自分でもすごいそれ発見で、お客さんがそれを、まあ、見つけさせてくれたっていうか、もうそれ自身が、まあ、アートだな
っていう。でもそれが基本ですよ多分、うん。
でも触っちゃいけないにはしてなかったと。
してるんですけど、
触っちゃうんですね。
触っちゃって、でそれを触らないでくださいっていうのも、うん、運営上もやめさせたんですよ。もう掃除すればいいから。
やめたい。
すごいね。
不思議ですよね、
はい、
そこは英断だな、
はい。まあ、ゲミさんはちょっといろいろおっしゃったけど、でもジブリさんがいいって言うはずだからって、うん、もういいですって言って掃除しますんで。
お母さんがどこへ行くかを見てる方が面白いんですよ。だからまあ簡単に言うと動物園になればいいんですよ、奥田さんを中心に。そういうことでしょ。
そういうことでしょって言われても、ね、それがだから月堂でね、早いと10時遅いと10時から
だからもう毎晩ね、宮崎なんかはね、奥田さんと30分1時間しゃべることによって疲れが全部取れて、 そうですね、それで家帰ってたんだから。
移動動物園が来てくれる。
そうそう
毎晩ね。
そう毎晩移動動物園、
動物園が来るんですもんね。
でしかも本物ですよ。血が通ってんだもん。そんな面白いもんないでしょ。
でもね、それ言うと鈴木さん忘れてるけど、うん、それを全部終わった後に、うん、ね、鈴木さん恵比寿まで帰るじゃない、車 でその間僕は高円寺だったから、うん、ずっと車で送ってくれる時に何してたか、うんうん、これはその1日起きたジブリの出来事をもう VTR のように全部喋ってくれる。
え、僕喋るんですか。
そうですよ。それで、全部話教えてくれるから、
インプットされるんだ。
そうだから起きてることが、そんなこと本当にあるのかなとか思って。でもそのうちジブリ入った人は聞かされた話よりも実際に起きてるのもっとすごかったってことをみんなよく言って。
まあでもともあれね、今日はまあこういうね、日テレとジブリっていうことなんで言いますけれど、やっぱり奥田さんの力大きかったですよ、本当に、ね、え、だって奥田さんにそんな力があるなんて誰も見抜けないでしょ。
奥田さんは特殊な人だからそう分かるけど、うん、日本テレビだ、さっきの質問に答えるも、日本テレビ入って思ったら日本テレビいい会社だと思ったんですよね、うん、そういう奥田さんだって勝ってるわけじゃないですか、そういう意味で言うと。それで別にさ、ちゃんと、まあ、一時期外されてたけど、まあ、基本的には自分の担当やらせてたし、あとね、なんかね、奥田さん以外の人もあったかいだと思った。
あ、そうなんだ、
うん、だってジブリの言ってことで、だってさっき今日の話はさ、むちゃくちゃじゃないですか。普通だったらさ、もっとやらずぶったくる会社だったらね、そんなとこ付き合いのやめろって話になると思うんですよ。でもそんな、なんないもん。
でもやっぱり奥田さんのいた時代は、うん、やっぱり幸せだったんじゃない、うん、 そうかもしれない、ね、だって土だって動物でしょだからね、吉川さんだってそうだし、だからみんなそうだったのよ。
ただ大きく言っていい会社のような気がしますね。いい会社って変だけど、
でも大きく言うとね、それが薄れてったのが現代でしょ、うん、っていう気が僕なんかしますよ。やっぱり動物を飼わなくなるんだもん。
日本テレビとジブリについての座談会の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。